皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフイラジオです。この放送ではファーレンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年10月19日にミーフイネットで発表されたあるダーファー小弟子の成長の旅という内容です。それではお聞きください。あるダーファー小弟子の成長の旅。文、中国のダーファー小弟子。私が生まれる2日前の夜、同宗の祖母は美しい夢を見たそうです。広々とした大きな家に師父が座っておられ、師父が祖母に見せてくださったのは、空に浮かんでいる白い雲と、それに乗っている美しい女の子。そして、大きな古代の銅鏡が、遠くからチカチカと点滅しながら現れてきていた、という夢でした。それで祖母は、師父が我が家にダーファーを得るために降りてくる子を段取りしてくださった女の子だよ、と母に夢のことを話しました。祖母の話によると、2012年の旧正月2日の朝5時ごろ、母は私が生まれそうな気がしたのですが、ショックを起こしそうになるほど痛みに苦しめられていたそうです。その時父は母の口元を見て、母がファールンダーファーは素晴らしいと唱えていると分かったので、父はすぐにひざまずいて、ファールンダーファーの師父に母と私の命を救ってくださるようにお願いしました。こうして朝5時から夕方の6時頃まで、私は様々な困難を乗り越えながら、ついに人間世界にやってきたのです。そのため父は、世界の多くの人が宗教の嘘を見抜き、真相を理解し、師父に救われ、ダーファーに守られるよう、ダーファーの真相の資料を作るためにお金を寄付すると誓ったのです。母の話によると、その病院では同じ日に何人もの赤ちゃんが生まれました。誰も目を開けずに寝続けていたのですが、私だけは目を大きく開け、目の前の不思議な世界を見つめており、医師や看護師たちを驚かせました。母は私が生まれた当時美しくて、祖母が話してくれた夢の様子と似ていると言いました。その時母は私に、おばあちゃんはあなたはダーファーを得るためにここにやってきたと言ったのよ。そうだよね、と言ったのです。生後5日目。私たちは家に帰りました。祖母は私を抱いて、師父の説法を聞きました。2本のイヤホンは、祖母と私1本ずつで、母は祖母に、まだ生後5日の赤ちゃんにわかるかな、と言いましたが、祖母は、この子の肉体は若いが、原神は若くない。この法を得るために、長い時間もかかっているのですからね、と言いました。私が座れるようになった頃、祖母はパソコンで、キューキューの物語や、悠々自在などの幼児向き番組を見せてくれました。師父は私の体を浄化してくださった。祖母が私の面倒を見てくれるようになってから、私は一度も薬を飲まず、一度も注射をしていません。師父は私の体を2回も浄化してくださいました。1歳になったある日、高熱が出て唇が青紫色になり、食べることも飲むこともできず、目も開けることができませんでした。修練をしない祖母は、取り乱し祖母を怒鳴りました。また、遠くにいる母に電話し、私を病院に連れて行かない祖母のことを責めました。師父が私の体を浄化してくださっていると信じている祖母は、私を抱きしめて論語を唱え、ファールンダーファーは素晴らしい、真、善、忍は素晴らしい、という9文字を心から唱えました。祖母は、病院の治療は外から中に圧力をかけてくるから、受ければ受けるほど重くなるのです。一方、師父は内側から外へ押してくださり、押せば押すほど軽くなるのです、と言い、祖父はそれを聞いて納得し、落ち着くようになりました。祖母の話によると、師父が私の体を浄化してくださるのは、 通常3日から5日で、長くても7日以内、高熱の時には汗がたくさん出るとのことでした。祖母が言った通り、その日の深夜3時頃に熱が下がりました。子供はごまかすことができず、熱が下がったらすぐに元気になり、飲食もできるようになったため、祖父も安心して笑顔が戻りました。家族のみんなは、ダーファーの不思議さと、シフの慈悲と偉大さを感じました。それ以来、私は年齢を重ねるごとに、免疫力が高まり、健康になっています。入学の初日、午後から熱が出ました。担任の先生が私のおでこを触ってから、母に連絡して、家に連れて帰ろうとしたのですが、私は担任の先生に、私は耐えられるので、母に連絡する必要はありません。勉強を欠かしたくはないのです。と言いました。私がそう言うと、担任の先生は驚きました。放課後、担任の先生が祖母に、こんなに賢い子は見たことがありません。こんな幼い子が耐えられるって言ったのですよ。と話しました。耐えるということを教えてくださり、耐えず体の浄化をしてくださっている師父に感謝いたします。法を学び、暗記することによって、師父が知恵を開いてくださった。祖母は、衆生に、ファルンゴン迫害の真実を伝え、共産党関連組織からの脱退を進め、そして、真相のチラシを配り、真相のシールを貼り付けるため、よく小さな私を連れて行きました。今11歳になった私は、祖母や同州たちと一緒に学法し、八少年ができるようになりました。学法するとき、私はできるだけ結果不座をするようにし、時には一つの講義の説法が終わるまで耐えられます。時には涙が流れるほど足が痛くなっても、足を下ろすことはせず、我慢します。もう少し我慢します。師父が私の剛力を消してくださっている。下ろしたら、中途半端になってしまう、と思っています。私は師父の講義を暗記するのが好きで、ある時は30分間に12詩も暗記したことがあります。少し長めのものもありますが、10回ほど通読すると、ほとんど暗記ができるようになりました。私の成績はトップクラスで、10以上の賞を受賞しています。ある時、学校の先生からスピーチを任され、スピーチの原稿をたったの45分で暗記できました。私の記憶力はとてもいいのですが、それは赤ちゃんの頃から師父の説法を聞いていたことと関係があります。心、善、忍が私の心に根付いているからです。私の知恵を開いてくださった師父に感謝いたします。心性を向上させる。学校では私は先生を尊敬し、クラスメートを愛し、先生によく道徳的であると褒められ、そしてクラスメートにも私を見習うようにとも言われています。しかし、同州の祖母は何度も私に、傲慢になってはいけない。これはすべて師父のお教えのおかげなのですよ、と言ってくれるのです。ある時、私はクラスのリーダーに選ばれましたが、あるクラスメートに嫉妬され、リーダーのプレートを盗まれたため、クラスのことが正常に行えなくなりました。担任の先生が配ってくれたリーダーのプレートを一日も経たないうちになくしてしまったので、リーダーを辞めさせられてしまいました。放課後、元気がないので祖母に気づかれました。理由を聞かれ、悔しかったので、同州である祖母にその話をしました。祖母は、いいことじゃないですか？クラスメートはあなたの心性を向上させるチャンスを与えてくれているのよ。師父は因果関係の法理を教えてくださったので、借りを返し、心性を向上させ、黒い物質を白い物質である徳に転化させ、師父がまたそれを幸に変化してくださる。いいことだと思わないの？と言ってくれました。 公理は分かっており、まだ辛かったのですが、先ほどよりは少しは落ち着くようになりました。翌日の放課後、私はリーダーのプレートを盗んだクラスメートを、わざと祖母に分かるように指さしました。すると祖母は、おばあちゃんは分かっているよ。まだ心が少し辛いんだね。あと少し残っているね。と微笑んで言ってくれました。私はしぶしぶと、もう大丈夫だよ。お母さんはリーダーになるかどうかは、勉強や道徳性とは関係ないと言っていた。主婦のおっしゃることを聞き、恨んだり憎んだりせず、人生を向上させるチャンスを与えてくださったことに感謝します、と言いました。その後の休憩時間は、以前と同じように、そのクラスメートと一緒に遊びました。二日後、担任の先生は、クラスで粛々と、やはり私をリーダーにすることを発表しました。ところが後日、そのクラスメートは、他のクラスメートのものを盗んだことを先生に告げられたため、先生は、クラス全員の前で、そのクラスメートを批判し、彼女の親にも電話しました。それによって、そのクラスメートは、クラス中の嫌われ者になってしまいました。一人ぼっちになったそのクラスメートがかわいそうなので、一緒に遊ぶように誘ってあげました。そのクラスメートに感謝され、今でも仲良しです。もし主婦が私に、真、善、仁に従って、良い人間になるように教えてくださっていなければ、私はそのクラスメートが笑われているのを黙って見ていたかもしれません。八少年。毎週月曜日、学校で地の旗、中教の国旗が掲揚されるとき、先生や生徒たちが悪霊に毒されないように、私は事前に八少年をしていました。あるとき、主婦に家事してくださるようにとお願いしたら、地の旗がすぐ落ちたこともありますが、歓喜心が生じるとうまくいかないこともあります。ですから、自分自身をしっかり収めることはとても大切なのです。その後、クラスで給食費を集金するとき、真相のことが書かれている紙幣を見つけました。その紙幣を渡したクラスメートの名前をメモしてそっと聞いてみたら、彼は笑って、内緒にしておいて、と言いました。私は、二人で力を合わせるのはいいことだ。力も強くなる、と思いました。不思議なことに、担任の先生が席替えをし、私たち二人はなんと、隣同士の席に変更されました。二人はお互いに意を察して、微笑んでいました。それ以来、私たち二人はよく協力して、八少年をしており、二人ともクラスでは優秀な生徒なのです。大人の同習と協力し、衆生を救う。学校で中教を賛美するイベントがあったとき、そのイベントに参加させないように、主婦にお願いしました。私は、ダーファーと主婦の偉大さを証明したいのですから、邪悪へエネルギーを補うことはしてはならないのです。今、私たちの在住地も封鎖されているので、オンライン授業になっています。朝、主婦の講義を2編暗記し、午前中にオンライン授業を終えてから宿題を提出し、午後は大人の同習たちと一つの講義のテンポーリンを学び終え、それから祖母と一緒にファルン言に関するチラシを配ったり、シールを貼り付けたり、直接人に会って真相を伝え、主情を救うために出かけます。祖母が主情に真相を伝えるとき、私はそばで八少年をしながら、共産党関連組織からの脱退に同意した主情の名前をメモしていました。私はチラシを配ったり、シールを貼り付けたりすることは得意なのですが、直接人に会って真相を伝えることはまだ突破していません。毎回出かける前には、祖母と二人で事前に八少年をし、主婦に守ってくださるよう、主情がダーファーに対して罪を犯さないように、主情を救う死者である ダーファー弟子を取らないようにとお願いしています。無事に真相のパンフレットを配り終わるたび、真相のシールを貼り終えるたび、また直接人に会って真相を伝え終えるたびに、祖母も私も慈悲なる師父のご加持に感謝いたします。主上が干渉しないのはありがたいです。と心の中で言っています。私は小弟子ですが、それでもしっかりと法を学び、八正念をし、より多くの人を救えるように取り組んでいきたいと思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、BFEnetのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは、今回のミーフィーラジオは、ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。